Radio Dialogue。 9月20日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤慶です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、私たちね、こう、はい、いつも東京にいるんですけれども、今日の夕方ぐらいからものすごく、はい、雷すごかったですね。私ちょっと
最近聞きますよね、そういう。
はい、今日収録中だったんですけれども、うん、なんか収録音声にこの雷入っちゃったんじゃないかというふうにこうヒヤヒヤしたんですけれども、意外とマイクが拾わずになんとかこう終えることができたんですけれど、
はい、まあ、先日はこう電車が止まったりだとか、やはりこう急激なこう天候の変化っていうのをすごい今年は感じますよね。
そうですね。いや、今日実はですね、リビアの専門家の方にですね、リビアの情勢に詳しい専門家の方にこうインタビューをして、その収録だったんですけれど、はい、やはりこう、まあ、そういう、こう大規模な水害に見舞われるということがこうほとんどなかったこう地域かつ、はい、まあ、今大きく分けると東側と西側 でそれぞれこう2つの政府があるようなこう状態というのがこうリビアってずっとこう続いているわけなんですよね。でその情勢不安定なところに水害が起き、でインフラの整備もこうまともにこう行われてこなかった地がやはりこう大きなこう被災地になってしまったということで、人災の側面があるというふうなことはね、こう今日のお話の中でもこう強調されていたところだったんですけれど、ね、まあ、気候危機のことについては何度も私たちもこの配信を通してお伝えしてきましたし、はい、先日は伊田哲司さんをこう迎えして、やはりこう軍事的な活動によって CO2 が大量にこう排出されることが、まあ、気候危機にこう拍車をかけているとい う, こう話もこう伺いましたけれども、はい、それが巡り巡ってさらにこう、まあ、脆弱な地域をこう直撃していくという、こう、まあ、負のループがこう続いてしまっているという現状、まあ、日本のこう救援チームもこう現地に入っているということなので、ね、こう長い目で見ていきたいですよね、はい、現地の情勢。
そうですね、まあ、自然災害って国境関係ないじゃないですか、当然のことですけれども、やはりこの国境線というものの、まあ、その国境線の内側で行われていることが、まあ、結局人の命をこう分断してしまう、ここから外は我々は関係ないよねっていうことであったり、まあ、今年本当にシリア、トルコ、国境付近でも大きな地震がありましたけれども、うん、まあ、戦争状態にある地域でのこの災害というものがより人を追い詰めていっている、そういう現場がさらに増えていってしまっているなと感じます。
そうですね、その、まあ、緊急的なその支援ということだけではなくて、その、まあ、長い目で見てこうどのような支えが必要で、うん、まあ、現地のこう混乱をこうどのようにこう解消していくのかということも含めて、まあ、国際社会のこう応答がこう問われてくるかなというふうに思います。
はいはい、どうしてもこう恒常的な問題になってしまうと、どんどんどんどんこう扱われないというふうになっていってしまいますけれども、この番組ではまさに今日のテーマもそうですけれども、本質に向かって進めていきたいと思います。
さあ、まあ、長い目線でこう見ていく必要があるということについては、まさに今佐藤がお話しした通り、今日のこうテーマにもこう通底するところがあるかと思います。今日のこうテーマは、子どもへの深刻な性加害としてジャニー喜多川氏による加害が明るみになったということについて、さらに皆さんと掘り下げて考えていきたいと思います。これだけ多くのこう青少年が長年にわたって、まあ、被害に遭ってきたということの背景には、まあ、問題を知りながらもこう関係を続けてきた企業だったり、あるいは黙認してきたメディアといった構造の問題も存在します。今夜はその子どもの性被害を考えると題して、ジャニー喜多川氏によるこう性加害の問題だけではなくて、で子どもの性加害をこうどのように防ぐのか、でどのようにこう、まあ、仕組みをこう作っていくのかということも含めて、子どもの権利の実現と性暴力の根絶に取り組む弁護士の寺町東子さんを後ほどゲストとしてお迎えしていきたいと思います。なお今日のこう配信の中では、深刻な性加害について触れていくところが多々あるかと思います。ちょっとこう聞いていてこう苦しくなるなという方だったり、あるいはそのフラッシュバックの恐れがある方はご注意ください。ご自身のこう心身を守るということを最優先にお聞きいただければと思います。皆さんからのメッセージは、YouTube のチャット欄であったり、Twitter では、ハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。 さあ、まずは今日のニュースの中から、最近のニュースの中から気になったものを一つピックアップしていきたいと思います。今日皆さんと考えていきたいのは、杉田水脈議員による人権侵犯の問題です。で、今日これ大きく報じられているので、すでにご存知の方もいらっしゃるんではないかと思うんですが、2016年の、これ遡ること、2016年の国連の女性差別撤回、撤廃委員会の後に、杉田氏が自身のブログなどに、こんな文言を、投稿しています。ちょっとこれは差別文言なんですけれども、被害の実態をこう伝えるためにあえてここで文言をこうお伝えしますが、こうした文言でした。チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなるということで、在日コリアン、あるいはその、アイヌのこう女性たちのことをこうしてね、こう尊厳を踏みにじるようなこう文言をこう投稿していたということです。で、この投稿について、この会議に参加したアイヌの女性が、これはもう侮辱であって、で、人権を否定して、で、貶める差別的な内容なんだということで、今年の3月に札幌の法務局に、人権の救済を求める、申し立てを行っていたんですよね。で、札幌の、法務局が人権侵害にあたるということを、認定しまして、で、杉田水脈議員に対して、アイヌ文化を学んで、で、発言に注意してくださいねということで、啓発を行ったと。はい、で、この啓発がこうどこまでこう杉田氏に対してこう有効なのかということはこう、別の議論としてあると思うんですけれども、こうしたこう法務局のようなこう公的な機関が、ガバメントスピーチとしてこれは人権侵害に当たるんだというふうに認定したというのは、大切な一歩ではあると思うんですよね。で、ただもう杉田議員による差別発言というのはもうこれにこう限らずという感じで、ちょっとここからまた列挙していくことになりますけれども、例えば2020年の9月ですね、自民党の部会のこう合同会議で、女性への性暴力などに関してのこう話の中で、女性はいくらでもこう嘘がつけますからというふうにこう発言して、で、その後説明はブログでみたいな、不誠実な対応をこうしましたし、それからその2年前にあたる2018年には新潮45という雑誌に、同性カップルを念頭において、そうした人たちがこう生産性がないんだという、そうしたこう寄稿もしていました。踏みにじる側って痛くないので、踏みにじっている方はですね、杉田議員に限らずなんですけれども、よく笑うなというふうに私はいつも思ってるんですよね。例えばその杉田議員で言えば、その性的マイノリティの子どもたちのこう自殺率がこう例えば6倍高いんですよということを、公の場でこうもうニヤニヤ笑いながらこう語っていたということもありましたし、あとは先日蓮見敏子氏のこうイラストがジャーナリストの伊藤詩織さんの名誉を毀損したとして、賠償命令が蓮見氏に対して確定をしたということになりましたけれども、やはりネット番組でそうした蓮見氏のこうそうしたイラストを見ながら、ギラギラ笑っていた一人が杉田氏だったわけですよね。今回のこの法務局のこう判断について、でどういう反応が あったのかというと、例えば松野官房長官は、今日のこう午前中のこう記者会見で、これについて問われて、安定の個別の事案にコメントを控えて、
謎ですよね。本当にこの個別の事案をテーマに一回番組やった方がいいのではないかというぐらい本当に乱用されてますよね。
そうなんですよ。一般論としてアイヌの人たちに対するこう差別はあってはならないっていうふうに一般論では答えるんですけれど、なんかこう個別の事案に対して応答しないでどうやって差別のない社会を作るのかなというふうなことは私もこういつもこう疑問なんですよね。そして YouTube で肉田餃子さん、人権侵害している議員が比例で受かっちゃ うとうだとみんなに知ってほしいということなんですけれども、はい、いやそこ
そうです、
ま、そうそうそうそうなんですよね。だからいや人ごととのようにこう松野官房長官語ってますけど、人ごとにしているこう場合ではないと言いますか、うん、その、まあ、まず政府としてはその杉田氏を総務政務官に起用していったという去年です、うん、去年までですね。で、まあ、なぜか国会が閉じてあんまりこう話題にならない年末、昨年の年末にしれっとそれをこう交代させたということがありますけれども、あの、まあ、ヘイトや差別をこうもう散々こうもう撒き散らしてしまったこう人物をこうやってこう政権の要職にこう起用するっていうことって、もうそれ自体がいや差別問題なんてもう考慮するに値しないんだよっていう、
はい、
なんか誤ったメッセージにもなってしまいますし、うん、まあ、もっと言えばその差別やヘイトのもう矛先を向けられている人たちの命はもう二の次でいいんだっていう、うん、そういう扱いをしているということにもなると思うんですよね。で先ほど、まあ、あの肉田餃子さんがあの触れていただいた通りですね、その自民党としてもじゃあなんでその中国ブロックのこう比例名簿のしかも上位にこう杉田氏をこう、はい、うん、据えてきたのか、もずっともう何年も杉田氏に対するその差別の問題っていうのをこう指摘をされ続けてきたわけで、でやはりこう党としてのこう責任というものも、まあ、当然ながらこう問われているというか、もう問われ続けているわけですよね、はい。あのこれも今日あの報じられているところですけれども、あの岸田首相があの国連総会でですね、あの演説をしまして、で、まあ、人間の尊厳にこう光をという、
うん、
ね、
いや本当にあの聞いててもうね、
はい、もう何ですか、
どの口がと相当思いますよね
そうなんですよね。
いやこの人にこの尊厳ということは使ってほしくないなと本当に思ってしまいました。
いやなんかこうそうなんですよね、こう人間の尊厳に光をっていうとこう大変、まあ、美しい言葉をこう岸田首相は投げかけていたようなんですけれど、じゃあその足元でね光を理不尽に奪われ続けている人たちがいて、
はい、
でその光を奪い続けているのが自民党の国会議員ですよっていうことをですね、もうこれは命に関わる問題ですから、うん、まあ、杉田議員こう以前にですね政務総務官、総務政務官時代に、
はい、
政府これいつもこう言い間違えるんですよね、総務政務官時代に、はい、あの日本には命に関わるような女性差別はないっていうことをね、うん、こう国会でも発言していますけれども、いや命に関わらない差別の問題なんてあるんだろうかということを思いますし、まあ、だからこそこう一刻も早くこれはこう対応するべき問題だということは、あ、またかっていうふうにこう抜け流さずね、こう言い続けなければならないかなというふうには思いますよね、
はい。
さあということで、その受け流してはならないこう問題として、はい、あの私たちもこう取り組んでいかなければならない問題を今日はテーマにしていきたいと思います、ということでお待たせいたしました。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います、弁護士の寺町東子さんを初めてのゲストですね、お迎えしていきたいと思います。寺町さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。さあ、あの寺町さんのプロフィールを私からもご紹介していきたいと思いますが、寺町さんは1968年のお生まれ、弁護士、社会福祉士、そして保育士として子どもの権利の実現と性暴力の根絶に取り組んでいらっしゃいます。一般社団法人スプリングの理事であり、そして子ども安全学会の理事でもあります。共著に重大事故を防ぐ園づくり研修&実践&トレーニング、人なる処方から、強調が出されています、本日のテーマなんですけれども、子どもの性被害を考えると題していまして、で冒頭でも皆さんにお伝えした通りなんですけれども、性被害について、踏み込んだお話をしていくことになります。でこれを聞いてくださっている方々の中でも、やはりちょっとこう聞いててこう苦しいなというふうにこう思った方、あるいはちょっとフラッシュバックの恐れがある方は、ご自身の心身をこう守るということを最優先にされてください。ちょっとしんどいなと思ったら無理をしてあの聞き続けなくても大丈夫ですし、ちょっとこう一呼吸置いていただいても大丈夫です。さあ、冒頭でもこうお伝えした通り、やはり、まあ、ジャニー喜多川氏によるこう加害が明るみになったということ で私も 再発防止のこう特別チームのこう報告書をですね、こう、読み込みながら、予想していたよりもこう踏み込んではいるなというふうな印象を受けたんですが、一方でその子どもに対する加害だという視点をもう少し持ってもよかったのかなというふうにこう思いました。で、この子どもに対するその性暴力の問題というのは、いろんなこう議論があったわけですけれども、まずそのジャニーズ事務所、ジャニー喜多川氏のこう問題に踏み込む前に、その点についてこう触れていきたいと思います。で、今ですね、子どもに接する仕事に就く人に対して、性犯罪歴がないことを確認する日本版 DPS、 これをどのように導入しようかというこう議論が進みつつあるんですけれども、ちょっと耳慣れないなという方もいらっしゃると思うので、寺松さん、まずこの日本版 DPS、 どのような取り組みが始まろうとしているのかということのポイントを教えていただけますか？
過去に性犯罪、例えば児童ポルノ、児童買春禁止法違反であるとか、児童福祉法違反、以前で言うと強姦罪とか、強制性交等罪、これからは不同意わいせつとか不同意性交等罪って名前に変わりましたけれども、こういう犯罪で、処罰された人については、再犯防止の観点から、子どもに関わる仕事に就けないようにする制度を作りましょうというのが、この DBS で議論されているところです。論点はいくつかあるんですけれども、大きいところで3つぐらい、挙げたいと思うんですが、1つ、そもそも論としてですね、その性犯罪に対する処罰がをすでに受けているのに、そのつける仕事を制限するっていうのは、二重に処罰することになるんじゃないのかっていう、理論的な批判ですね。それから、2つ目が、対象となる性犯罪の範囲をどうするのかっていう問題。そして3つ目に、その対象となる職種をどうするのかっていうあたりが、大きい論点として議論されています。
なるほど。今、3つ挙げていただいたうちの1つ目ですね、この、すでにその、性犯罪に対するその処罰はこう受けていながら、つける仕事をこう制限するのはこう二重処罰ではないかという点、この点についてはどのようにこう考えるべきなんでしょうか。
そうですね。そういう批判をされている方のご主張としては、性犯罪を犯した人の職業選択の自由が、制限される、侵害されるんじゃないかっていう、主張です。で、これに対しては、性犯罪を犯した人が、子どもに関わる仕事に就けないっていうのをどう捉えるかっていうことなんですが、これ、罰ではないんですね。
罰ではない。はい。
罰ではない。そこが大事なところで、
ええ。
性犯罪っていうのの特徴として、被害を訴える人がすごく、困難を伴うことから、あまりこう被害が訴え出られない、そのためこう立件されるケースも、多くないっていうことで、1人の性犯罪者がですね、生涯に数百人の被害者を出すっていうのは、アメリカの研究であるんですけれども、
はい。
1人の性犯罪者が、何回も何回もやって、被害者をたくさん生み出すっていうことが、分かっている、そういう性質の犯罪です。で、そうすると、性犯罪自体が、その性加害についてのこう私癖であったり、性加害依存症だっていうような、捉え方が、精神医学の臨床家の方たちからなされているっていうことなんですね。で、そういうその、性加害に依存してる、依存症を断ち切るんだっていう観点からすると、認知行動療法をアレンジした性犯罪の、再犯防止プログラムが有効だっていうことが分かってまして、で、その、再犯防止プログラムの、一番の、キーポイントっていうのが、その行動に行ってしまうトリガーになる行為を特定して、それを避けていくと、そのことによって性犯罪を繰り返さないっていうことなんですね。で、そのトリガーの一番大きいところが、子どもを見てしまうとか、子どもの近くに接してしまうとかっていうことが、トリガーになってしまうので、小児犯罪を繰り返している人の、再犯防止プログラムとしては、子どもを見たら避けるとか、子どもに寄らないとか、そういうのが、 で、生活時間を、通勤時間をずらして、子供が乗ってこない時間に通勤するとかですね、そういうことがなされているんですけれども、
はい。
だから、そういう再犯防止をやってる方たちからすると、子供に近づけないようにシステムとして整えるっていうこと自体が、すごくこう、性犯罪をした人にとっても、治療を容易にしていくっていうようなことでですね、歓迎されてるっていうことなんですね。
なるほど。今、YouTube のコメント欄にも、アネモネさん、遠ざけることも本人を守るためにもつながるもんなというふうにコメントをいただきましたが、子どもを被害者にしないということは、まず大前提としてありながら、やはりこうしたその職業から遠ざけるということによって、本人が再犯をする、また犯罪者にならないということの、そうしたその、犯罪者にしないという、そうした機会にもなっていくということなんですね。
そうですね、はい。
あとは2つ目の論点にもつながってくるところだと思うんですけれども、先ほど挙げていただいたのが、じゃあ対象となるその性犯罪の範囲がどうなるのか等々、まだまだこの運用の具体的なところというのは、これから詰めていくところだと思うんですが、今の時点で例えば、有識者の会議あの有識者会議の報告書が公表されたり、今の時点ではどういう運用の仕方が見込まれているというふうに言えるんでしょうか。
そうですね。有識者会議の報告書が先日出たんですけれども、
はい。
これをもとに子ども家庭庁が法案作りを検討しているというのは現在の状況になります。で、その報告書の中では、対象となる犯歴情報として、先ほど述べたようなその性犯罪で、有罪判決を受けたものっていうところに、限定をしていて、
はい。
有罪判決を受けたものであっても、都道府県の青少年保護育成条例とか、迷惑防止条例とかの条例違反は対象外にするっていうような報告書になってます。で、ここでその大きい論点になっているものとしては、不起訴事案が対象外になっていいのかっていうのが、一つ論点にはなってまして、もちろん不起訴には、嫌疑不十分っていう、犯罪をやったことが立証できてないっていう部分があるので、そこは除外されてしかるべきなんですけれども、他方で、認めて、被害者と示談をした方は結構起訴猶予になってるんですね。で、ついてまで、外してしまっていいのかっていうのが、一個論点になってます。そういう意味では、その性犯罪やった人が自主的にですね、登録を承諾するっていうような制度があってもいいんじゃないかとかですね。そこら辺はどこまで範囲に入れていくか。最初出発点としては、有罪判決受けた人だけっていうことで始まるにしても、今後拡張していく必要があるんじゃないかとかですね。いうあたりが論点になってます。
なるほど。それからその3つ目の論点として、その対象となるその職種の範囲をどうするのかということですけれども、子どもに関わる仕事といっても、非常に広いわけですよね。先に思いつくのは、公立の学校だったり、その小中学校だったり、そういうところが思いつくわけですけれども、今の時点で、じゃあどこまで対象になるのかという見込みについてはいかがでしょ
そうですね。報告書の方では、
う。
認可施設、学校とか、その児童福祉施設、子ども園とか、保育所とか、そういうその認可の施設は対象にするけど、認可されてない届出制とかの施設とかサービスとか、あるいはそもそも届出になってないものは除外していくっていうような案になってます。で、そうすると、どこら辺で線引が引かれちゃうかっていうと、例えばですね、わいせつ殺人事件が起こってる事案が、認可外保育施設の事案とか、あとベビーシッターの事案とかって言って、この間、議論がされて、政府の中でも検討会が持たれたりしてきたんですけれども、そういうサービスであるとか、あと学童クラブ、それから学習塾、この間、四谷大塚の事件ありましたけ
あり
れど
ました
も、
ね。
学習塾とかスイミングみたいな習い事とかですね、そういうのがみんな軒並み対象外になってしまうので、こんだけ立法事実があるのに対象外でいいのかっていうのはかなり大きい問題になってます。で、そういう批判に対して有識者会議の方では、手上げ方式で認定制度を作って、認定された事業者だけが犯歴照会をする立て付けを 提案してるんですけれども、こ
は
れ非常に問題があって、
い。ええ。
仮にですね、その認定制度でに、認定された民間事業者が、半歴照会できるっていうふうになっちゃうと、例えば反社会的団体が悪用するっていうリスクもありますし、そ
な
の
るほど。その反社的な団体が、その子どもに対する民間事業者を装って、その個人の犯罪歴を把握しようっていう、そういう悪用の仕方もあり得てしまうということですかね。
そうです
な
ね、
るほ
で、まぐ
ど。
れで脅しされたりとかね、いうことも想定されますし、
は
で、
い。
そもそも、個人情報としてすごくハイレベルのセンシティブな情報なのに、それをじゃあ、国家機関から外に出すのかとか、あるいはその認定制度っていうもの自体が、認定をするっていう行政作用、で行政コストがすごくかかるので、そうすると今まで現時点で認可外保育施設の年1回の立ち入り調査すら、実行できてない自治体が結構あるので、そんな、そのに、犯歴照会をできる団体かどうかを認定するみたいな、端っこの方の仕組みに、行政コストをいっぱいかけちゃうっていうのは、本当無駄だと思うんですよね。そういう意味で言うと、その対象職種とか、対象となる犯罪の範囲を広げていくっていうときに、絶対にその認定制度が足かせになってしまうので、ちょっとどうかなという感じはしてます。
なるほど。先ほど来そのお話をいただいている、どこまでの職種にこれが認められていくのか、そして性犯罪の範囲をどうなるかだったり、細かなところというのはこれからまだまだ詰めていかなければならないところだと思うんですけれど、どうでしょう、その今のこうあの論点などを踏まえていくと、これから制度としてはどういった制度が望ましいというふうに寺松さん言えるんでしょう。
そうですね。先日、私たち被害者団体と、あと加害者プログラムを実践している臨床家の方とで提言を子ども家庭庁に持ってたんですけれども、提案したものとしては、子ども家庭庁の中に、子どもに関わる仕事に就く人の登録データベースを作るっていうことを提案してます。で、イギリスにオフステッドっていう仕組みがあるんですけれども、これにですね、子どもに関わる仕事に就く人に登録を義務付けて、その登録要件の一つとして、その法務省が管理している性犯罪歴であるとか、あるいは文部科学省が管理している教員の欠格事由ですね、性犯罪で、懲戒解雇されている欠格事由になるんですけれども、そういうものを要件にして、でじゃあ、子ども家庭庁から法務省、子ども家庭庁から文科省っていう国家機関の中でですね、懲戒をするだけで、その犯歴等が外に出ない、国家機関の外に出ないっていう立て付けにすれば、反社による悪用とか、個人情報保護法制との関係でも、いいんじゃないかと、あるいはその基礎的自治体に、行政コストの負荷をかけないで済みますし、なんですかね、インボイスの、登録、検索できるようになってますけど、ああいう形で、登録番号を入れたら、子供の仕事についていい人の登録に登録されてるかされてないかが検索できるようにすれば、ベビーシッターさんとかの利用者でも、簡単に、確認ができるようになるので、そういう、軽いシステム、国家の中で完結する、で、データベースとしては、あんまり重たくないシステムを作る方が、汎用性、拡張性もあって、望ましいんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。そうしたすでに運用している国を参考にしつつ、行政コストだったりですとか、煩雑さだったり、それとどのように解消していくのかということの仕組み作りとベースとしてですね、問われてくると思うんですけれど、先ほどその範疇をどうするのか等々、いろんな行政コストの問題もですね、課題を挙げていただきましたが、他に課題点を今の時点であぶり出されている課題点を挙げるとすると、どういったところが挙げられますかね。
そうですね。やっぱり先ほどのその犯歴の範囲っていうところで、本人が、加害者が認めてるようなケースで、そういう示談になって、そういうようになってるようなケースっていうのを、将来的にやっぱり対象にしていくことを考えた方がいいんじゃないかとか、 やっぱりその性犯罪加害者の方で、真摯に反省して、そういう再犯したくないっていうふうに思ってる人たちも、登録できるような、トリガーに近づきたくない人が自分で登録できるようなっていうことも、必要なのかなというふうには思いますね。
さあ、この、日本版こう DBS が具体的にはどのようなこう仕組みになっていくのかということを、10月半ばにおそらく国会が開かれると思うので、でそこで実際にこうどのようなこう議論が交わされるのかということも、私たちもこう注視していきたいと思うんですけれども、今日やはりこのテーマにこう取り組みたいというふうにこう考えたのが、冒頭でも皆さんにお伝えしましたが、ジャニー喜多川氏による本当にこう長年にわたるこう性加害がこう明るみになったということで、でしかもこうもうこれだけ多くの青少年が長年にわたってその、被害に遭ってきたということはこう類を見ないということもこう指摘をされてきました。現時点でこう分かっていることをこうご覧になって、寺町さん、まずこの実態どのように捉えていらっしゃいますか？
そうですね。非常に小児性加害者、小児性犯罪者として、典型的な事案なんだろうなっていうことを感じてます。その典型的っていうのは、子供に対して、甘言を浪したりとか、まずは、親しくベタベタしたりとか、そういう中で、手なずけていくっていうんですかね。で、そういう中で、利益を供与するような形、あるいは、拒否したら自分は遠ざけられるみたいなところで、コントロールしていくわけですよね、子供を。
いわゆるグルーミングですよね。
そうですね。で、それで、たくさんの対象者に対して、反復継続して、何十年も何百人もの被害を生み出してきたっていう意味で言うと、本当に何ですかね、小児性犯罪者の典型例っていう感じがしてます。で、これだけね、大勢の被害者がいて、で、私なんかやっぱり、弁護士なので、裁判のニュースとかって、やっぱ目にする機会が多いわけですけど、2004年に最高裁で、
2004年の、
ジャニー氏のその加害行為っていうのが、判決で認定されたものが最高裁で確定してるわけですよね。その時に、やっぱり、世の中っていうか、マスコミも全然それをニュースで報道しない様子とか、今まで何事もなかったように、引き続きジャニーズのタレントが使われ続けてるっていう様子とか、あるいはジャニー氏が亡くなった時に、すごい英雄みたいに伝えてる報道とかを見て、本当に絶望的な気持ちっていうか、で、じゃあその番組を見て、テレビ局になんでジャニーズのタレント使うんだって文句言うのを電話したかって言ったらしないんで、私も加害者のことを傍観しちゃった悪い人だなって、悪い大人だなって思ったりもするんですけれども、やっぱりその日本全体のその性犯罪とか子どもの人権っていうものに対しての軽視っていうのをすごく感じますね。
今、ツイッターでもですね、青い彗星さん、公然の事実だったでしょう、だけど各局掘り下げなかったというこうコメントもいただきましたし、ランと M さん、知り得ながら伝えなかった、取引続けた周囲の人々が怖いというこうコメントもいただきました。私自身もこう、そうしたこう話をこう聞いたことがあったんですけれど、寺本さんがおっしゃったように、じゃあ具体的に何かこう働きかけるようなアクションをこうこれまでしたことがあったかといったら、なかったという意味で、やはりそこにこう構造的にこう加担してしまった一人だということを、私自身もこう自覚をしながらこうお伝えをしていきたいと思うんですけれども、どうでしょう、こう、そうしたことがこう過去のこう裁判でこうありましたけれども、何かこうそうしたその男性から男性へのこう被害だったということもあって、そうしたことがこう深刻にこう取り上げられずに、どこかこうゴシップのようにこう消費をされて、深刻にこう捉えられてこなかったという、そういった側面も寺町さんありそうですよね。
そうですね。やっぱりその男性から男性への被害っていうのが、本当、なんていうんですかね、男性から男性だけじゃないんですけど、性被害っていうのが、ね、 娯楽みたいに、面白おかしく捉えられてたりとか、SPV マガジンに取り上げられてたりとか、そういう風潮ってすごくあったというか、今もあると思うんですけれども、
はい、
やっぱりその2017年に、前の刑法改正があって、その時に初めて、男性も被害者になりうるっていう形に、強制性交等罪が、航空性交とか、肛門性交も、強制性交等罪になるっていうことで法改正になって、そういう意味で言うと、それまでその、男性の被害っていうのは、強制わいせつとしてしか、処罰されてこなかったわけですよね。それが、強制性交等罪になって処罰されるようになって、初めてこう男性被害っていうのがちゃんとこうまともに取り扱われるように変わった。でそして今回その、6月にもう一回刑法改正があったわけですけれども、
はいはい、
そこで同意のない性交っていうのは、性的行為っていうのは犯罪なんだっていう、その同意っていうのがすごく何より大事なことなんだっていうふうにこう、条文自体も罪名自体も変わったっていうのは、そういう意味では日本も少しは前に進んだのかなっていうふうには思うんですけれども、性犯罪、性行為に対しての、 その考え方を変えていくっていうのがやっぱり今回ジャニーズの被害の方たちが声を上げる一歩になったんだったら、意味があったのかなっていうふうには思ってますね。
うん、今ツイッターでも同じく青い彗星さん、男は受けないだろうというところから来ている、というこう、そうしたこう先入観から来ているということですよね。それから姉もねさんが、同性愛に対する差別的な感情というものも、巧みに利用していたんかなというこうコメント、それからリバティさん、まずは己から考える、人事ではなく自分事としていつもそう思ってますというふうなコメントもいただきました。で問題はこれからですよね。その、先日ジャニーズ事務所がこう会見を開きましたけれども、ジュリー藤島氏の持ち株はそのままだし、事務所の名前、これジャニーズってその複数形じゃないんですよね、所有格なんですよね。ジャニーのっていうジャニーズ事務所の、その名前もこう変えない。もちろんその名前がこうもう一番のこう根本問題ではないにしても、それも変えないということで、で、今後のこう方針としては、所属タレントの出演料については、今後1年間すべてタレント本人に支払って、芸能プロダクションとしての報酬は受け取らないということで、でもなんかね、プロダクションとしてこう職員として働いてる人もいるんだけどなというふうにすごくこうもやもやっとしたりしたんですけれど、どうでしょう、この、この間のジャニーズ事務所のこう、打ち出しているこう方針だったり対応については寺町さん、どのように捉えてますか？
そうですね、そもそもがその小児性犯罪だっていう、子どもに対する性犯罪が長年ずっとやられ続けてたっていうことに対するこう自覚がないのかなとか、それに対してすごく軽いものとして捉えてるのかなっていうのを、一番にまず思います。やっぱりその日本社会自体がその子供に対する性加害をいたずら、鍵かっこいたずらっていうふうに呼んでいたりとか、はいはい、
もうマスコミでもそういうふうに報じられたりしますよね。
そうなんですよね。だけどやっぱ子供、性被害自体がその人の尊厳を本当に根こそぎを傷つけるものだと思うんですけれども、やっぱり子どもの時に被害を受けた場合に、さらに輪をかけて、やっぱりその自分の自己肯定感とか、アイデンティティとかっていうのを育んでいくこと自体を困難にするっていう意味で言うと、子どもの被害っていうのは、さらに輪をかけて本当ひどい話なんですよね。で、そのことの認識が、やっぱり日本に欠けてる。だから、こんな、再発防止とか、その対策で、許されると思って記者会見してるっていうこと自体がすごいびっくりしましたね。
うん
うんうん、で一部のマスコミでやっぱりその1人当たり300万400万ぐらいの、計算で、賠償金を試算してるのかなと思うような記事がいくつか出てましたけれども、やっ やっぱりそういう被害じゃないと思うんですよね。で、やっぱそのこれだけジュリーさんが、相続して、100%株主で貯め込んでる資産っていうのを吐き出してでも、やっぱり一人一人の被害者の人生に対するこうダメージっていうのを根本的に救済していくっていうことを表明するべきだったんじゃないのかっていうことはすごく思います。で、その上でやっぱり清算、だから清算する、その被害を救済するための救済会社として、ジャニーズ事務所は残るけれども、今いるタレントの人たちは全部もう別のところに移して、今までの過去と断ち切った形で芸能活動をやっていくっていうような形でですね、第三者委員会ですかね、チームが、解体的出直しをって言ったのはそういうことなんじゃないのかなっていうふうには思いますね。
その賠償以外にもさまざまな論点で論じなければならないことなんですけれども、先ほどご指摘いただいた通り、一部マスコミで、大体その賠償金が試算して300万円ぐらいではないかということが、報じられているんですよね。で、これってどういうふうな算出の仕方をしたのかということは、もっと細かく突っ込んでいかなければならないんですけれど、で、これって背景にあるのって、そもそも日本の中で性犯罪、性加害に対する、賠償金が、裁判を起こしてそれが認められたとしても、非常に低く見積もられてきたという、そうした背景もあるんではないかというふうに私自身は感じたんですけれど、その点についてはこうしたことについて関わり続けて、ご覧になり続けてきて、寺町さん、いかがですか？
そうですね。本当に日本は、なんですかね、賠償金、人身損害に対する賠償金がものすごく安いので、被害を受けた人、死亡事案とか、後遺障害残った事案とか、いろんなすべての人身損害に対して、裁判所の損害額の認定が安いんですよね。だから、加害者がやったもんどくっていうか、被害をちゃんと、埋めなくても済んじゃうような、そういう賠償基準になってるっていう問題は一個あると思います。で、プラス、性被害に対しての、性被害によって生じる、様々な精神症状であったりとか、そのことによって外に出られなくなったり、仕事ができなくなったりとかって、大きな被害を受けてるわけですけれども、そういうものをきちんと見ない、お気持ちに対する損害賠償で慰謝料だけみたいなですね、そういう判決が多いので、なんかむしろ裁判外で、裁判っていう表沙汰にしたくない人が、きちんと、表沙汰にしない代わりに、千万単位であったりとか、あるいはこう精神疾患で後遺障害的に、働けなくなった部分をちゃんと数千万円の単位では賠償したりっていうケースもあることはあるんですけれども、そなんかむしろ裁判官がすごく軽く扱ってるなっていう感じはしてます。
そ
な
う
ので、
ですね。
賠償チーム、ジャニーズが置く賠償チームが、元裁判官の人たちが、元裁判官の弁護士が損害額するとかっていうのを読んだときに、ああ、裁判基準の安い額で、終わらせようとしてんのかっていう感じは、率直に言って受けました。
確かに、
そ
い
れはちょっ
や、
とあっちゃいけ
そうなんですよね。そこが構造的な問題の一つですし、やはりそこから司法の問題なんかも見えてくるわけですけれども、ツイッターでは、みのるさん、自分も何度もジャニーズってここに書いたりしているけれど、名前を聞いたり見たりするだけで、ビクッとする人も多分いるんだと思うということで、先ほど寺町さんがご指摘いただいた、くださった PTSD の問題にも通じますよね。そして、YouTube でおにぎりさん、今後の事務所の今後についての記者会見についての会見内容であり、被害者への根本的対応の内容になっていなかった印象というふうに記者会見のことについてコメントをくださっています。さあ、ジャニーズ事務所がじゃあこれからどのような補償をしていくのかということについては、この被害者のために補償受付窓口のサイトを設置しています。すでにご覧になってみた方もいらっしゃるんではないかと思うんですが、ただこれ開いてみるとですね、もう被害の内容、あなたはどういう被害を受けましたかっていうことを、もういきなり、記述させるような内容になっていて、私も 開いただけで、おおというふうにこう、なんかこう、身構えてしまうようなこう形だったんですけれど、どうでしょう、こうした窓口のあり方については、ティラマさん、いかがですか。
そうですね。ウェブっていう入り口を作ったこと自体が悪いっていうわけではないとは思うんですけれども、ウェブでも、電話でも、対面でも、どういう形でも、被害申告を受け付けますよっていう意味で、そのチャンネルを広く取るっていうこと自体は、いろんな被害者の方に対応できるっていう意味でいいと思うんですけど、問題はやっぱりフォームの、作り方っていうか、被害の内容も含めて全部の項目埋めないと送信できないようになってたりとか、あるいは、何ですかね、その送った時にそれを誰が見るのかとか、その見た人がどういうふうにその情報を扱うのかとか、あるいはその後手続きを取っていく上で自分に対してどういうサポートが得られるのかとか、そういうものが何にもこう、わからないわけですよね。で、そうするとやっぱ不安でしょうがないから、なかなかこのフォームでは申告できないだろうなっていう感じがすごくしました。なので、やっぱりその被害を受けた方に対して、どういうみ、あの、この後道筋になっていくのかっていうこと、どういうふうに安全を守ろうとしてるのかっていうことを、きちんと示していくっていうこと、丁寧に開示していくっていうことがあって、初めて相談できるんじゃないかと。そういう意味で言うとですね、もうちょっとその被害者支援をしてる人たちとかにアドバイスを受けながら、窓口仕組み作りをした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
確かに今、寺町さんがこうご指摘くださった道筋の部分、非常にこう私もこう重要だなというふうにこう感じていて、というのも、その再発防止のこう特別チームのこう報告書によると、ジャニー喜多川氏だけではなくって、実はジャニーズ事務所のこうスタッフによるこう加害もあったということがこう指摘をされている。で、そうした人たちが、例えばこの、窓口にこうたどり着いて、こういざこう記入をしようとした時に、あれでもこれって自分にこう加害をしたスタッフに見られる可能性もあるのかなというふうに思うと、こうなかなかこう踏み出せないですよね。そう思うと、窓口のあり方をこう再考するということもそうですし、じゃあ職員によるこう加害はどうだったのかだったり、実はまだまだ調査しなければならないことが、寺町さん、山積みですよね。
ですよね。やっぱり口止め的なことをしたっていうふうに言われてるスタッフの存在とかいうことも出てますので、そこら辺がそのなかったことにされてしまうのか、そこは被害を受けた人たちがこう申し出てくる中で、さらにこう全容が解明されていく部分とか、それに対してもちゃんと見てほしいっていうような願いを持ってる人たちもいると思うんですよね。
こうした中でですね、各企業も本当にこう大きなこう企業だった、影響力が大きなこう企業だったということもあって、で、そことこう取引をする企業が今後どのようなこう振る舞いをしていくのかということにもこう注目が集まっています。で、記者会見だったり、その後のこう対応、ジャニーズ事務所のこう対応を受けて、で、新規でのこう契約をこうしないというふうにこう表明しているこう企業もあれば、ちょっと様子を見ます、保留しますという企業もあれば、いやいや、自分たちはこう今後もタレントさんにこう出演してもらいますよというふうに、テレビなんかこうテレビ局なんかもそういう表明をすでにしているところもあるんですけれども、取引をこう続けますというふうにこうしている企業、ここはかなり対応が分かれるところですし、一部には、いや、でもこれは事務所の問題であって、こうタレントにこう罪はないんだというね、こうそうしたこう声も聞こえてくるわけなんですけれども、こうしたこう一連の動きについては、寺町さん、いかがですか？
そうですね。やっぱり取引先の企業っていうのは、ある意味ステークホルダーなわけですよね。その、ジャニーズ事務所に対して、ものを言える立場。だから、そういう意味では、ステークホルダーとしての、社会的責任を果たすっていう観点からすれば、事務所名を変えろとか、あるいはそのジュリー氏が、100%株主っていうような形態をやめろとか、被害者に対しての賠償をこういう形でやれとか、あるいは再発策を作れとか、 そういうその、社会的に、許容される方向性に方向づけていくっていうような注文をつけていくっていうのは、一つ取引先ができることなのかな、そういうプレッシャーをかけていくっていうことも可能なのかなっていうふうには思いますし、他方でこの間のその記者会見の内容っていうのがあまりにもこう低レベルひどすぎたので、このままじゃ取引できないよ、もう取引打ち切りだよっていう圧をかけるっていう方向性も一つ企業の在り方としては理解できますし、いずれにしてもですね、そのやっぱり今までこうこの体制、こういう性加害をやってる企業を温存してきてしまったっていうことへの反省に立つんであれば、やっぱりその被害救済とその解体的な出直しっていうところで、具体的な対策、道筋を示しさせていくっていうのが大事なのかなというふうに思いますね。
そして YouTube のコメント欄ではケンジェットリンクさんですかね、ありがとうございます。その言葉を聞くだけで、フラッシュバックが起きるっていうってことに気がついてもらいたい、他人にとっては些細なことかもですが、それだけできついってこともあるんですというこうコメントもいただきました。ね、なんかこう記者会見のこう内容を聞いていると、なぜその名前を残したのかということについて、まあ、被害者のこう目線に立ってというよりは、まあ今後のこう、まあ、ジャニーズ事務所のこう、まあ、継続に立ってっていうことだったのかなというふうにこう思うの で今ちょっとね、名前をこう変えるということについても、まあ、含みを持たせるようなこう発言を新社長がしていますけれども、まあ、それを含めてどのように対応するのかということを見ていきたいと思います。で、これもすごく大事なところなんですけれども、ジャニー喜多川氏によるこう子どもたちへのその性加害のこう問題っていうのは、やはりその黙認してきたこうメディアのこう問題も問われてくるんですよね。これはずっとこう指摘をされてきたことですけれども、こうしたそのまあ、被害をこう覆い隠してきてしまったこう構造そのものについては、寺町さんどのように考えますか？
そうですね、その日本の社会が性暴力をすごく軽視しているっていうことと、あと子どもの権利を軽視しているっていうことがこう二重に重なってるだと思うんですね。で、やっぱりその人の尊厳を傷つける重大な人権侵害なんだよと、性暴力っていうのが、そのことがもっと位置づけなきゃいけないと思いますし、でメディアはやっぱ長年にわたってその性暴力っていうのは女子どもの問題っていうことでずっと扱ってこなかったですよね。で、そんなのは、そのお茶の間でみんながテレビ見る時間の7時のニュースに流せないだろうとかいうふうに言われたっていうような話もメディアの人から聞いたことあるんですけれども、むしろその性暴力っていうのを娯楽として消費してきた。やっぱり私バラエティ番組とかすごい大嫌いだったんですけど、子供の時から。
あ、そうですね。そう、はい、
そう、なんか女性を性的に消費するのを目の前でこうテレビで見せつけられることで自分もすごく傷つけられてる感じがすごい嫌だったんですけど、でもそれを思い上がってるこう男社会っていうか男性文化っていうか、文化っていうんですかね、まあ、そういうのがずっと続いてきたんだと思うんですね。で、やっぱりそのデスクとかテレビの会社の役員とか、そういうその管理職とかも含めてマスコミってすごく意思決定層が男性に偏ってますよね。
そうですね。今でも
すごく少ないですよね。だからそういう意味でその男社会でそういう性的な被害加害を面白がって消費するっていうことに誰もこう疑問を呈してこなかったっていうのが一つこの問題が色物的な扱いをされたり、軽視されてこう誰も言わない、するっていうことを許してきたのかなというふうに思います。
確かに、まあ、このメディアの中 の、 そのジェンダーバランスだったりですとか、メディアの内部 の、 その、まあ、人権感覚、そのまあ人権の問題にこう気がつくためにはメディアのこう意思決定層にもこう多様性がこう必要なわけなんですけれども、やはりそれがこう硬直化してこなかったのかという、そこからもこう問われてくると思うんですが、今のこうお話にもこう通じるところだと思うんですけれども、これまあメディアにこう限らずだと思うんですけれども、何か 先ほどの消費の目線という言葉もありましたけれども、なんか子どもの性加害を、娯楽のように消費しても、することを黙認するような風潮だったり、児童ポルノの問題なんかも、もうそれに対してさえ、その表現の自由だなんていう言葉が一部で上がるぐらいなので、やはりそうした風潮も問うていかなければならない、根本から問い直す必要が寺町さんありそうですよね。
そうですね。
これ最後に仕組みの問題についても触れたいと思うんですけれども、今年、先ほどご指摘いただいた通り、その刑法が大きく改正されたということがありました。で、これはすごく大事な一歩で、私たちはその時に主に入管法の問題について取材をしていて、もう本当に絶望的な気持ちになりながらも、もうこの国会の中で光を見たなと思ったのが、やっぱりこの刑法の改正だったなというふうに、尽力された方々に対しては本当に敬意しかないんですけれども、ただもう一歩その法的な枠組みを進めるというふうに思った時に、やはり子どもの性被害を考えて、時効の撤廃だったりですとか、今後課題、取り組んでいかなければならないことというのは、寺町さん、いかがでしょう。
そうですね。公訴時効の撤廃とか、延長ということを被害者団体の方でもずっと要求してきたんですけれども、今回の改正では、18歳まで、被害の時から18歳までの期間と、それプラス法定刑で決まっている公訴時効にプラス5年っていう、非常に小幅な改正にとどまっちゃったんですね。で、なんでそうなったかっていうと、日本では公式、国が調べた公式のデータがないからっていう、で、最低限の5年プラスだったんです。で、それ、国会の中で最終盤、すごくロビー活動をして、で、5年後見直しの規定が入って、で、この5年間の間に実態調査をするっていうことも、付則の20条っていうのに書き込まれたので、そういう意味ではですね、やっぱり今回の、ジャニーズ問題っていうのは、やっぱり60年、長い人で60年黙ってたっていう人が訴え出てるわけですよね。
衝撃でしたね。
だから60年言えない人がいる、60年までいかないけど、何十年も言えないでずっと黙ってた人がいる、あるいは子供の時の被害で、性的な被害だって認識するのに時間がかかった人がいるっていうのは、すごく典型的なので、やっぱり国は、その付則20条にのっとって、ジャニーズ問題も調査するべきだと思いますし、やっぱその諸外国でも子どもの時の被害については、性犯罪、時効を撤廃している国とか、あるいはその50何歳まで、公訴時効が延長されている国とか、いろんな国がありますので、やっぱりこの5年後見直しでしっかり取り組んでもらいたいなというふうに思ってます。
今後ジャニーズ事務所が、あるいは関係企業がどのような対応を取っていくのかということももちろんなんですけれども、じゃあそれに対して国はどのように動くのかだったり、大きな社会的な枠組みで見たときに、じゃあ刑法をもう一歩前に進めるためにはどこが改正が必要なのかという議論を含めて、私たちもこの配信の中で取り組んでいきたいと思いますので、寺町さん、またぜひそうしたことも含めてお話を伺えたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう
ありが
ご
とうご
ざい
ざい
ま
ましした。
た。さあ、コメントもね、今日たくさんいただいていますけれども、石川雄一郎さんから、メディア側も第三者委員会を作るべきだと思いますし、検証してほしいですということで、まさになんですよね。もちろん、ジャニーズ事務所の中でどのようなことが起きたのかっていうことも、まだまだあやふやにされているところがあるので、さらなる調査必要なんですけれども、メディア側がそれも明らかにならない、自分たちの検証もままならないままに、いや継続しますとか意思表示をしているということは、やはり違和感がありますよね。で、なぜ自分たちは報じなかったのか、で、そこにはどのような癒着だったり権力構造があったのかということも含めて、メディアが自分たちの第三者委員会を作ってで検証をするということも、一つやらなければならないことですよね。
同じく石川さんが書かれてますけど、メディアにもハラスメントありますしねっていうところ、これ非常
そう
に
です、
本当
そう
に、
です。
重くて深くて大切な問題だと思いますね。
さあ、この配信、非常に まあ、性被害のことにもこう触れましたし、心がキュッとなっている方もいらっしゃると思うので、ね、荻上チキさんとコーピングの特集なんかも、ね、こうしましたけれども、自分なりにちょっと心身をこう守りつつ、私たちもこうまたこの問題については取り組んでいきたいと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。現在ダイアログフォーピープルでは9月末まで、マンスリーサポーターとして新たにご登録くださる方々を募集しております。キャンペーン終了まで残り10日ですね、
はい、
9月末までということなんですけれども、現在のところ目標の30人に対して、おかげさまで達成率が、60% を超えました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あと13人の方のご協力をいただけると
目標、12人かな、
12人か、はい、失礼しました、目標達成となります。継続的な取材発信、そしてこの番組の継続のために、この機会に D4P のマスリーサポーターにご参加いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、概要欄とチャットで、詳細のリンクをご案内していますので、9月30日までの期間中ぜひご登録ください。さあ、来週9月27日水曜日の放送ですが、はい、岸田政権とメディアと題して、これも大事なテーマですね、はい、新聞記者で元新聞労連の、委員長を務めていらっしゃった南明さんをお迎えしていきたいと思います。
初登場ですね、楽しみです。
はい、そうでしたっけ。
はい、
初登場でしたっけ。あ、初登場ですね。なんかこう、
はい、
ね、
普段からお世話になっているので、
そうですね、
初めましてな気はしませんが、
すっかりお話を聞いたつもりになってましたけれども、はい、先日もですね、いわゆるアルプス処理水のこう海洋放出の際に、うん、ものすごく重大なこう決定なわけだったんですけれども、はい、記者会見開こうよっていうふうにね、思いましたし、やっぱり記者会見のこう人数制限継続するんだなとか、
う
ん、だら問いさせないんだなとか、はい、いろんなこう課題があります。で、まあ、メディアの問題というのはこう安倍政権下からこう特にこう顕著になってしまったんですけれども、まあ、菅政権でも岸田政権でもそれは変わらずということで、うん、どのような問題を抱えているのかということを南さんに改めて伺っていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤慶でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。